大分地区交換講談ということで、今年は中津教会に招かれまして、共に礼拝できますことを感謝し、神様を賛美します。広谷先生は私がこちらの、東京から大分に赴任してから大分地区でずっと一緒にやっている先生でございまして、まあ驚異的といってはなんですが、今私ここに来て11年目なんですけども、平谷先生は来た時からあんまり外見というか風貌がお変わりにならないなというのがちょっと驚きであります。で、一緒に食事とかしてるとなんか学生とお話してるような気分にだんだんなってきて、私もタメ口を聞きたい衝動に駆られるんですけども、私よりも実は10歳以上年上なんですね。ということをふっと思い出して、あ、まずいまずいといつも自制しなくてはならないような、とても心もお顔もお若い先生で羨ましい限りでございます。今日は、創世記22というところを共に読みましたが、神がアブラハムを試されたと、試すというのは試練ということでございまして、この試練の意味というのを共に神様の前に御言葉を聞きたいと思います。で、信仰というものは何かということで答えるならば、人生に意味を教えてくれるものだというふうにごく単純に考えてみたいと思います。ドストエフスキーという作家は、人間は意味のないことは耐えることができないということを言うために、死の家の記録という非常にこう深刻な小説を書いていますけれども、その中で、こう囚人に加える拷問の一つに、ある砂に持ったバケツをこっち側のバケツに移すと、そのバケツをまた元に戻すということを毎日毎日、いつまでという期限も定めずにやらせるという、そういう拷問があるようであります。そうすると囚人は、なんで自分はこんなことしなきゃいけないんだと思いながら、バケツを右に左に右に左と続けているうちに、その意味が本当に分かんなくなって気が触れてしまうという、そういったことがあるようであります。つまり私たちは自分がやっていることの意味というものが見出せなくなると、深刻な人生の危機というものに陥るという、そういう存在であるというふうに言えるのではないでしょうか。自分自身を顧みても、そのような自分が生きている意味とか、やっていることの意味とか、そういったものが分からなくなる時というのが、やはり私たちの人生に誰にも訪れる時があるわけであります。で、そういった時に、ある意味では信仰に出会う、神様に出会うチャンスでございます。つまり、今自分は何の価値があるんだろうとか、何で自分は生きてるんだろうとか、これから何かを自分の役割を果たしていくことに意味があるんだろうかとか、そういったことを悩んでいるという時は、まさしく神があなたを招き、あなたのその命に意味を開き示そうとして待ち構えておられる、そういうチャンスの時、恵みの時だとも言えます。だから青年時代には特に信仰に入る方がかなり比較的多いですけども、自分自身を顧みても、そもそも自分なんて生きる価値がないとか、こんなことしてても仕方がないとか、そういうことを堂々巡り考えていた時期に聖書を求めるようになり、神様にお会いしたなというのを思い出すものであります。しかし、そのように私たちは神に出会い、神様私の命として自分のしていることすべてに意味を与え、イエス様ご自身が私と共にいて、あらゆることを最善の道に導いてくださるという、そのことを受け止め、信じ、洗礼を受け、教会の一員として歩み始めても、なお試練というものはやはり別の時に形を変えて訪れるということがあり得るわけです。で、このアブラハムが味わった試練というのは、そのような、いわば神と出会う前の試練ではなくて、神と出会い、人生の意味が自分としてはもう分かっているはずだと。聖書を学び、救い主からいつも愛されている、共にいてくださる神様がいる、自分のやっていることは神様のご計画に預かることであり、意味があるんだと。いうことを知っておりながらも、なおその意味が時に 全く分からなくなるという、そのような試み、試練を意味しているのではないかと思います。この22章のキーワードを一つ挙げろと言われましたら、私は見るという言葉だというふうに答えたいと思います。というのも、ほとんど呼び飛ばしがちな御言葉ですが、4節に目を凝らすという言葉が書いてあります。目を凝らすと。で、さらに言うとですね、13節にも目を凝らしてと書かれています。4節13節にわざわざ目を凝らしてという言葉が書いてあるのは、聖書がまさにここに一つメッセージを見ているということではないでしょうか。さらに、神が備えてくださるこの備えという言葉は、ヘブライ語では見るという言葉です。神が備えておられるというのは、これ神が見ておられるというのが直接の意味です。そうすると、アブラハムが目を凝らしたとか、神が見ておられるだろうとか、まさしくここでの物語のテーマは、見るということに他なりません。で、アブラハムは、この目を凝らしたというわけですから、見えなくなっていたということです。つまり、それはただ単に遠くにぼんやり見える山が見えないとか、そこに角が取られている、このイサクという息子の代わりに捧げた、お羊が見えないと。そういう直接的な意味ではなくて、もっと深いところでは、アブラハムは神が自分になさっていることがわからなくなっていたと、そういう意味になります。で、これが一つ試みの本質ではないかというふうに思うのです。つまり、私たちは神様と出会い、いつも主が共にいてくださるとか、導いてくださるとか、そういったこと全般に信頼して平安を得るわけですが、それでもなお、このアブラハムのように、時として神様がなさっておられることが全くわからなくなるという、そういった時を経験するものであります。それがまさに試みであって、それまで見えていたはずの神の愛とか、主の御臨在とか、そういったものがこう霧に包まれたように霞んできて、闇の中に紛れてしまうという、これが試練の経験であります。肉体的に苦痛があるとか、悩みがあるとかっていうことがあっても、主が共におられるという、こういった安心感があるところでは、私たちは人生が崩れたりしないし、安らかに歩むことができるのではないでしょうか。それが信仰の力です。しかし、体に痛みがあるとか、精神的に悩みがあるという、それ以上に、そもそもその神の愛とか、主が今共におられるという、この神様の自分になさっていることが、なんだかわかんなくなる。霧に包まれてくる。今まで確かだったものが確かでなくなってくるという、ここに試みの本質があります。アブラハムは息子を捧げようということを神に命じられ、いわば神様が自分になさろうとしていることのまさしく意味が全くわからなくなったということです。それが背景にあって、だからこの目を凝らすということの御言葉が意味が出てくるということです。そもそも神様の愛がわかんない、そういう暗い中を、霧に包まれている中を、それでも神に従っていかねばならないという、そうした厳しい状況に置かれ、アブラハムはもう訳がわからないながらも、とにかく進むという選択をするのです。で、これが、試みというものの性格であって、私たちは聖書によって人生の意味、自分が生かされており、作られた意味を知らされるわけですが、その意味が時として分からなくなるということを経験するということです。で、まさか牧師はそれはないだろうと思う方がいらっしゃるかもしれませんけれども、実は牧師ほどそういう傾向が強いです。私自身は時々人生には意味がありますよとか、神は愛ですよとか説教しながらも、そもそも自分が愛されているのかとか、自分の働きに意味あるのかとか、そんなことを堂々巡りに考えています。事実。で、先生はいいですね、新会場も立って、とかっていうようなことを時々言われたりもするんですけども、そうですね、とかって表面上は言いながらも、心の中では実はかなり深い葛藤や暗闇というのが、と戦っているという現状があります。つまり、そのように表面上に現れてくるものとかというのと、 魂の暗闇っていうのは、実は全然違っていたりするのです。マザー・テレサっていう人が、死後に出された書簡集というのがありまして、来て私の光になりなさいという非常に分厚い本があります。これ読んだ方はいらっしゃるかもしれませんけれども、読むのが非常にしんどい本で、この本を読んだ人は、特にそのマザー・テレサのファンだったという人は、ものすごく驚いたと言われています。つまりこの本の中には、マザー・テレサが罪の告白とか、もしくはこう霊的な指導を求めていたその神父との書簡のやり取りというのがこうずっと出てくるわけですけれども、その手紙に書いてあったのは、メディアに出てくる、にっこりと笑って、貧しい人をケアして、そして神の愛をいつもいつも語っている、本当に輝きに満ちたマザー・テレサの姿ではなくて、それとほぼ反対の恐るべき魂の苦悶とか、暗闇とか苦痛っていうものが、その手紙に延々と書いてあったからです。私がにっこり微笑んでいるのは、これは仮面ですというような、ショッキングな言葉とか、また自分には何の意味も価値もありませんというような、そうした激しい苦痛の表現もあるのです。で、輝きに満ちたマザー・テレサが、魂の中ではそれとほぼ反対の闇と戦っていたというのは、死後明らかになって世界中の人が驚いたわけですが、ある意味ではそれは、本当に神を信じる人が、多かれ少なかれ経験する試練の一つであって、アブラハム、そして歴代の信仰者たちも同じように、神に愛され、主が共にいてくださることに安らぎを持ちながら、そのほぼ反対の闇と魂の中で、いつも戦っていなければならなかったという、そういう人々が多数います。そのように、神は愛です。共におられますというのを、信じながらもなおそれかわからなくなるという、試みの日々に、聖書は私たちに何を支えとせよと言っているのかということを今日、最も聞きたいところで、あります。で、今日与えられている御言葉の中に、アブラハムは神が自分に命じることが分からず、しかしそれでもなお暗い霧の中を手探りで進むようにモリアの地に向かって進んでいき、そしてイサクと共にその捧げる場所に向かって進んでいきます。そしてほぼ事務的とも感じられるような、アブラハムの心がほとんどわからないような暗闇の中で、アブラハムはついに刃物を取り、イサクをほふろうとするという決断を下します。その瞬間、神ご自身からその子に手を下すなという御言葉が与えられて、そばに角を取られていたお羊を代わりに捧げるということになりました。で、そのことにちなんで人々は、主が備えてくださる、ヤーウェイルエというふうに場所を名付けたというふうに、書いてあります。で、主が備えてくださるっていうのは、先ほど申し上げたように、神が見ておられるだろうという意味であります。そのことからすると、聖書が私たちに教えているのは、おそらくこういうことではないかと。あなたが人生の意味とか、試練の意味とか、苦しみの意味とか、今やっていることの価値とか、あなたがそういうことを知っているというのが一番大事なことじゃない。あなたが今自分がやっていることの価値とか意味とか、天国での関わりとか、そういうことを把握しているというのが一番大事なことではない。むしろ、神がそのことを分かっておられ、神があなたの意味を見ておられ、神はあなたをご覧になっており、たとえあなたが見えなくなっても、神にはあなたの意味が分かっていらっしゃる。そのことをあなたが、たとえ何も分かんなくなったとしても、心の奥底から信頼して、より頼むことが大事なんだという、そういう意味ではないかというふうに、この箇所を読ませていただきました。神が見ておられるというのは、その反対には人間は見えなくなるというのがあるのです。つまり私たちは、信仰があると言いながらも、信仰に反することを行い、聖書の教えを受け入れていると言いながら、聖書の教えを真面目に実践せず、キリストを信じていると言いながら、その愛に反することを日々行っています。そういう私たちが、自分が分かっている、自分が見えているといったところで、それはごく小さな認識に過ぎません。そういう小さな認識が、時に試みの嵐の中で、吹き去る暴風雨の中で消し飛んでしまっても、 何の不思議もありません。しかし、私が分かっているから大丈夫ということが私たちの支えではないのです。私には価値があると信じられるから大丈夫ということでもありません。神があなたの意味と価値を分かっていてくださる。私が分かんなくなっても、神はそのことを今も後もすべて分かり理解し、そのあなたの価値は神が創造してくださるのだということ、このことであります。つまり私たちはたとえ自分自身が無に等しくなり消し飛んでしまっても、私のことを見ていてくださる神がおられるなら、私のことを知っていてくださるキリストがいますなら、私は支えられ生きることができるということです。自分としては全く神がなさっていることが分からなくなり、自分の置かれている場所が分からなくなり、生きる道と使命を失ったとしても、そのことを神が見ており、理解してくださり、分かっていてくださるならば、その神に分からないながら従っていけば、やがて私たちは新しい地平に出ていくことができるのです。主イエスが十字架につけられたときに、十字架上で発した最も魂を震わす言葉の言葉が二つありまして、一つは、我が神、我が神、なぜ私をお見せになったのですかという見言葉です。これはまさしく主イエスご自身が、なぜこのことをなさるのですかということですから、神のなさっていることが、もうほぼ究極的にわかんなくなったというふうにも受け取れるでしょう。これを絶望と読んではならないという聖書集会者もいますけれども、これはもう絶望以外に何者でもないと思います。神から引き離され、地獄に落ちる苦しみをシエスは味わわれたんです。神様がなんでここまでなさるのかというのが、ほぼ暗闇に閉ざされるほどの恐るべき、宗教改革者はそれを読みというふうに言っています。つまり、もう地獄に落ちたということに等しいのです。十字架の苦しみは。それともう一つが、主よ私の霊を御手に委ねますという御言葉があります。これは、前者と後者で別の意味にも思いますが、二つは表裏一体なんです。つまり、神様なんで私を見ていなったんですか、もうあなたのやっていることが分かんなくなりましたという、この言葉と、その反対の、分かんなくても、あなたがそれを分かっていてくださるから、もう私としては、委ねる以外にありませんという、そういう見言葉です。自分に対して完全に絶望し、全くの無に等しくなり、同時に、だからこそ、もう自分の望みはただ神のみであり、救い主である、神のみであるということに、自分の命と存在のすべてをかけるのです。それが、主の御言葉の意味ではないでしょうか。まさしく、このアブラハムが味わった苦しみは、このような主イエスの十字架の受難と、そして神への信頼の一つの影のような物語であって、しかも私たちの人生に反復される、繰り返し起こってくるストーリーの一つであります。私たちはこのアブラハムのように、そして主イエスのように、自分自身に絶望しながら、自分がなんでここにいるのか、何をやっているのかということをほとんどわかんなくなりながらも、なお、だからこそ、そういうわかんなくなった自分さえ受け入れ、価値がなくなった自分さえ愛し、もう理解と認識、すべて積み上げてきたものが、無に帰したそういう私でさえ受け止め、救い、天の御国に導いてくださるキリストに自分の存在のすべてを託してかけるのです。その時に私たちはこの世が与えることができない平安を得ることができます。自分が何か分かっているから力があるから大丈夫という世界ではなくて、自分は何も分かんなくなって力もなくなった、それでも大丈夫だという世界に入ることができるのです。これこそルター、またカルバン、そういった人々が恵みのみの信仰といったことではないでしょうか。自分の側にはもう何もなくなると、もう全くゼロになってわけが分かんなくなる、それでもしかし神は恵み深い、それでもなお救い主キリストは私を愛し、私が全くの価値なきものであろうとも私のうちに価値を見出し、それを受け入れて受け止めてくださるということであります。このように私たちは時に試練を受けて、神を信じていると言いながらも、なわけわからなくなるものでありますけれども、しかし、そのわけのわからない私たちのことを、最後の最後までわかってくださり、 受け止めてくださる父なる神、そして救い主キリストがおられるというこの事実に改めて立ち戻りたいというふうに思います。中津教会、また昼安先生、またこの皆様の新たな前途の上に神様の大いなる祝福をお祈りを申し上げます。祈りましょう。主なる神様、皆を称えます。私たちは御言葉を信じ、そして生活の中で実践していると自分で思いながらもなお、あなたがなさっていることがわからなくなり、自分には価値がある、意味があると思いながら、その価値と意味がほとんど全く感じられないという日々を、試みの日々を過ごすことがあります。しかしそれが一番大事なことではないということ、私たちが分かっていることが大事なのではなく、あなたがすでに私たちを分かっていてくださるということが大事だということ、私たちが自分を受け入れるという以前に、あなたが私たちを受け入れてくださっているということが最も大事だということを改めて深く心に刻むことができ、心から感謝をいたします。どうか広谷先生、また長津教会の皆様、また社会九州キリスト教社会事業団関係施設すべての上に神様のご恩寵が共にあり、この長津の地で広く深く福音が述べ伝えられ、救われる人々の賛美の歌声でこの礼拝堂が満たされるように心から祈ります。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。